どうも、オカルポのまんまでございます。今夜も神馬彦大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、麻生太郎です。申し訳ございませんでした。
あら、麻生太郎さん。
そうです、麻生です。私、
あら、どうしました。
なんか おばさん おばさんって言って、
はい、
大炎上という、ね、
大炎上なんかしても、あんま詳しく自分そっち追ってなかったですけど、
はいはいはい、
なんか問題発言したんですかね。そんな問題な発言だったんですかね、あれは。
なんか70歳ぐらいの大臣かな、
はい、
おあの女の、
はい、
で褒めてたんだよね。なんかそういう外国の集まりみたいな会議みたいなとこで、
はい、
なんか麻生さん曰く、
うん、
ああこのおばさんやるねと、あんまり、ね、綺麗とは思わないけどみたいなこと言った後に、
はい、
なんかこう自分で、あの、なんつうの、必要だと思ったらガンガン行ってアポ取って、
うん、
ああいうのは新しいスターだよねみたいな、
はい、
記者の前で語ったのね。褒めたのよ、
うん、
その、
うん、
そしたらそのおばさんっていうのとか、あんまり綺麗じゃないけどっていうのが、そのルッキズムだみたいな。
はい。
始まりまして。
始まったんですね。
で、ラサール石井とかが、
ああ。
怒れよと。ちゃんと言えよと、そこは抗議しろよと。
はい。
こう言い出したんですけども。
はい。
これ何が問題なんですかね。
わかんないですね、私は。
俺これ考えたの、ちょっと。
はい。
まず、
はい、
70歳ってことはおばあさんじゃん。
あ、おばさんじゃないぞと。
おばあさんだよね。
まあ、70だと。
おばあさんだよね。
おばさんではない、おばあちゃんだろうね。70だと。
おばあちゃんにおばさんって言ってんだから、こう気使ってる表現だよね。
逆にね。
そう、おばさんにお姉さんって言ってるのと一緒だよね。
まあそうですね。
そうですね。気使ってるよね。あのおばあさんすごいねとかって言ってたらさ、
はい、
まあその通りだけど、別それだって悪くないおばあさんなんだからね。
は
い、
まあそうですね。
それおばさんって言ってんだから、
はい、
いい表現じゃん。
はい。
で、なんで怒ってるのかもわかんないし、
はい、
これ男女逆にしたときにね、
はい、
仮に田中真紀子みたいなさ、ベテラン80オーバーのさ、例えば女性大臣がいたとするでしょ。
はい、はい。
で、70ぐらいの男性の大臣に、
はい、
このおじさんやるよね、みたいな、あんまり言う男じゃないけどさ、って笑いながら、でもあの子すごいよね、はい、あの人、これからさ、って言ったら、
はい。
はい、ラサール石井がさ、
はい、
怒れよって言うはずないよね。
そうですね。
なんでおじさんは良くておばさんダメなんですか。
まあ、
差別用語なんですか、おばさんっていうのは。
差別用語なんじゃないですか、左の人たちにとっては。
いや、だってな、小島なんと稽古だっけ、なんとかとかさ、あと、
はい、
他のさ、みんなコメンテーターの人たちもみんなさ、
はい、
今この時代にこんなことを言うのかみたいな、
はい、
みんな言ってるよね。
言ってるね。まあ、この時代にこんなことを言うのかっていうか、もうお前らが言っとるんやないかいって言ったらそれだけだよね。
そうだね。
いつも思うけど、
結局さ、
うん、
全然まともな話誰もしてないってことだよね。
そうですね。
そうだよね、
はい、悲しきかな。
ね、おかしいよ。誰も言わないのかな。
あ、
なんでおばあさんにおばさんって言ったらどこがまずいんですかね。誰か言わないのかな。
言わないですね。
それはやっぱり自分の仕事なくなるからでしょ。呼ばれなくなるからでしょ。
呼ばれなくなるから。
ね、仕事に支障を出すからでしょ。
まともなこと言ったら負けなんですよ。
だよね。
はい。
おかしいよね。
おかしいですね。 でも多分なんか思いましたけど、おかしいって思う人は多分言わないんですよね。
ああ、何も喋ってないってことね。
あの例えばそのこの一件をまだバカなこと言ってんなと、うん、こいつらと、
うん、
っていうふうに思う人は多分何も言わないんですよね。
そうだね、
はい、まだくだんねえこと、まだバカじゃないのっていう、もうそのなんつうの諦めじゃないですけど、そもそもその論ずるに値しないと言いますか。
そうだね、
だと思うんですよね多分。
まっちゃんの件とかもさ、
はい、
あのサッカー日本代表の人たちの件もさ、
はい、
なんかちゃんと隠し本当の真の部分を言えないよね。
うん、
言ったらダメなんでしょ。
ダメですね。
それがすごいよね。
すごい。
スカスカな議論ってことだよね。
そうですね。もうなんか声がなんか大きい人が目立つんでしょうね。やっぱね。
ああ、令和の人とか。
まあそうですね。だからそのまともな人ほど声が小さいから。
うん。
あのまともじゃない人の方声大きいじゃないですか。
そうだね。
そうそう、こいつあのまともな人は多分何言ってんだこいつって、あの冷静になっちゃうっていうか、そのっていうそのっていう多分衝撃に襲われて、
うん、
ちょっとついていけないよねってなるんでしょうね多分。
そうだね。てか別に議論する意味もないよなってなるんじゃない。
そうそうそう、争うまでもないっていうのもおかしいけど、
うん、
そうするともう何でしょう、中は黙認したことになるんで
どんどん
声が大きい人の方に寄っていっちゃうと。
うん、
だなんかやっぱ言うのも大事だね
うん
とは思うけど、ただ
ひどい、ひどい、
まあひどいね、
ひどいね。
はい、
あんま女性をあまり強く言ってはいけないの、そのテレビでは。
のはそういう風に今 なってるとか、そういう風に仕組まれてる感がしますけどね、私は。
それ差別だよね。
うん、だそこで差別を生ませるのが目的なのかなみたいな、この陰謀大好き人間からすると。揉め事いざこざをいかに起こしたろがいいっていう混乱させるというか、揉めさせるというか、うん、
やっぱ男女平等であるべきだから、
うん、
やっぱりね、あの森三中とかだとさ、
うん、
ヘイ兄ちゃんっつって、
うん、
サウナでさ全裸だったでしょ、
うん、全裸だったね。
ああいうことだと思うよ俺、男女平等って面白い。
あれは俺リアルタイムで見てましたけどもう大爆笑でしたね、あれ。20年ぐらい前ですか、多分。
20年ぐらい前じゃない、だから森三中もまだ20代でしょ、まだ。
森三中がイケイケの時ですね。もう今はね、みんな丸くなっちゃいましたけど、あの当時の大島はとんでもないからね、マジ
狂乱だったよね。
狂乱
あの「せいろがんこの野郎」とか言ってたよね、まっちゃんに食られてね食られて、
そう、めっちゃウケっから、マジ大島。今の大島はまあね、年齢もあるから結婚したり、子供もいるからあれですけど、あの当時の大島はマジ面白いからね。
あっ、で村上とかもさ、
うん、
ま、浜ちゃんにさめっちゃくちゃおっぱいもらってたよね。
もまれてたよ。
ガシガシもまれてたよ、
ね。ガシガシもまれて、なんかあの恥ずかしい表情してたもん、
恥ずかしい顔してたよね。
うん、ガッ
今ダメなんです
。今はもうあれやったら終わりだろうね。がっつり揉まれててわしづかみされて
避けないのね、避けたりしないのね。
そうそうそう、
かばったりとか。
そう
されるかもだけど恥ずかしい表情してんだよ、ね、
そうそうそう
だそれはもう面白いじゃん、もうお互い分かってるじゃんそれ、
うん、
ね。
そうでも
会うじゃないけど
でもあれですよ、被害者はそういうふうに言えないという心理状態ですから、多分そういうふうな表情をするということは。
あ、性加害ですか、じゃあ。
ええ、性加害です。
いや、もう、それは違うよね。もうね。
でも、そういうことですよ、多分。
よね、
そういうことですよ。被害に遭ってるときは、そういう表情になるっていう。
うん。
って言われたらもう終わりですよね、もうね。
そうだね。いや、おかしいな。
まあ、
おかしいと思います、私は。
なるほどですね。
はい。
じゃあ、そんなこんなで。じゃあ、今日はですね。
はい。
あれだったさ、ギャギャスコさんのお話も先週出ましたけど。
はい。
ちょっとそれはまたの機会でも、どうしましょうね。
まとめときますか、じゃあ、その。
ああ、そうですね。ちょっとそれ次回。ちょっと今回は、
はい、
ちょっと UFO 関係で、
はい、
ささっとちょっと、安江さんって知ってます？志麻さん。
安江さん？
ええ。
女性のお名前ですか？
理論物理学者。
わかんない。
安江。ちょっと待って。名前。あ、安江邦夫っていう、安江邦夫さんっていう、
はい、
理論物理学者、まあ学者さんだよね。
はいはい。
がいるんだけど、
はい、
この人ね、この人も UFO を見たり結構いろいろしてて、
おうおうおう。
でこれまたタイムリー、なんでか分かんないけど、そのちょっと前かな、その直木マンション賞にまた出てたんですよ。
はいはい、
だからおっとこれはと思って、
はいはいはい、
ちょっと待って直木マン
すごいね、物理学者が UFO 語ってるってことはもう、
うん、
すごいことだよね。
そうそう、だからそれの なんでそこに至るかのエピソードを話してたんですよね。
ほう。
その直木マンさん賞のインタビューで、
はいはい。
で安江さん自身もいろいろ YouTube とかやってて、
はい、
まあいろんなその話、その話、その UFO 目撃体験とかいろんなその話をしててめっちゃ面白いんだけど、
はい、
ちょっとその安江さんについて、
はい、
これちょっと千万さんに知ってもらおうと思いまして。
はいはい、お願いします。
ちょっとお話、その直木マンさん賞の動画をもとに、まあ、話すという
あ、人の動画の、ええ、まあ俺先週の俺もそうだったね。
はい。
あ、そう、人間 TV の内容をただ話すっていう。
そうです。だ今回は直木マンさん賞のに出てきた安江さん。でもこの安江さんは、
はい、
この UFO 系界隈ではもうめちゃくちゃ有名。前、なんでしょう、木村さん、リンゴの木村さんとか、
はいはいはい、
あと、高野さんでしたっけ、河野さんでしたっけ、
誰ですか、
石川県の、その前に話した人。
さらわれた人？
さらわれた人は木村さんだね。その UFO 博物館とか作った人。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、木村さんの仲間というか、知り合いというか、
はいはいはい、
そこら辺の界隈の、
はい、まあ、
人なんだよね、この安江さんね。
はいはいはい。
安江さんすあれなんですよね、小学校2年の時に、
はい、
こう UFO 目撃初めてそこでしたのかな、確か。
はい。
葉巻型 UFO 見たらしいです。
葉巻型、
葉巻、
ああ、葉巻型ってこと何、筒状の、
筒状の、なんかよく言いますよね、葉巻型とか、
はいはい、
アダムスキー型とかありますけど、
はいはい、
葉巻型 UFO を小学校2年の時にまず目撃して、
はい、
でそっからその何でしょう、まあ空をよく見るようになったらしいんですけど、
はい、
である時になんかね、その当時何でしょう、自分が見たその UFO、
はい、
っていうのが UFO と宇宙っていう雑誌、当時その出てた無的な雑誌当時あったらしいんですよね、その昔にね、
はいはい、
それに自分が見た UFO を写真に撮って投稿してた人がいたらしいんですよ。
写真撮った人いたの？
そうだから、安江さんが小学校2年の時に UFO を見た、その UFO を同じその岡山県の同じ日の同じその時間帯らへんに撮影した UFO ですっていうのが、その UFO と宇宙っていう雑誌に投稿 してたらしくて、その誰かが、
はいはいはい、
それを見て、
はい、
あ、俺見たやつやんと、日時も場所とかも全部一致してるみたいな、
ほうほうほうほう、
あ、俺見たやつは本物だったんだみたいな感じで、そういうのが出来事がまずあったらしいんですよね。
ほうほうほう。
で、なんか UFO の研究をしたいために、
はい、
天文学科に入学します、この人。
ほう。
大学の。
はい。
ただ UFO 研究しようとしたら、
おう、
そんなことなんでできるわけないだろうっつって怒られたらしく、教授に。
ダメだね。
天文、その UFO じゃどこで UFO のこと研究すればええねんってなったらしいんだけど、
はい、
だその UFO 研究したいために天文学科に入学したけども UFO 研究できないとなったので、
はい、
理論物理学っていうのになんか行ったらしいですよね。
はい。
ただその理論物理学っつうのがなんつうの、もう計算なんだって。
おうおうおう。
で当時だからそういうパソコンとかもないから、
お
う、もうひたすら手計算だよね。そういうのをずっとやるやつなんで、つまんなすぎて、
おう、
その外国に自分雇ってくださいっつって手紙を書きまくったのかな。
お、
まあ、書きまくったっつっても当時タイプライターだから1日に3通作るのが限界で、
うん、
まあ、3通送ったんだよね、ブンってね、
うんうんうん、
そしたらなんとスイスの、
はい、
ジュネーブ大学ってとこから採用かかります。
え、それは何で採用されたの？その
手紙出しで、
それはその入学させてくださいってこと？
いや、雇ってくださいって、その、
あ、
教授として。
ああ、じゃあ、その、アシスタントとか、
そうそうそうそう、
研究員とかそういうので、
そう。
で、
当時、なんだっけ、博士号はなかったけど、博士課程にはいたらしくて、
はい。
で、たまたまその出したタイミングで、たまたまそのスイスのジュネーブ大学のそこの手紙をもらったとこも、たまたま一人足りなくて。
はい。
で、その一人が期限までに埋まんないと研究費削られるっていう状態だったらしいんですよね。そのスイスのジュネーブ大学のそこの安江さんが送った学科っていうのは。はいはい、だ、たまたまがまあめちゃくちゃ重なった。
はい、
で、そこで、ジュネーブ大学ってとこに、まあ、行って、
はい、
行ったらしいですね、まずね。
あれ、それその安江さんは、
はい、
ね、頭いいとこの大学なんだよね。
京大とかかな。
あ、じゃあもう英語もペラペラで、
もう頭いい。
俺らが行ってるような大学でさ、ジュネーブ大学から採用かかっても俺らもう行けねえなと思って聞いてたんだけど、
行けない行けない、
喋れないもんね、一言もね。
喋、うん、れない。
だから その人はもうすげえ頭いい人ってことね。
そうそうそう。まあ理論物理学とかやってるぐらいだからね。
そんな科ないよね、俺らの大学に。
ないね。
経営学科ぐらいしかない、ね。
ないね。
悲しいよね。
悲しいね。
はい。
そう。で、まあ初任給ももらい、
はい、
まあ車買って、
はい。
でちょうどなんかその北ドイツまでその講義で出張があると、
はい、
いうことでその車に乗ってバー向かうわけですよね、ドイツまで。 スイスから。で、なんかあっちアウトバーンっていう、なんつうの、高速道路じゃないけど、その制限速度ない道があんだよね。多分あっちのアメリカとかもあんのかな、ああいうもう長いまっすぐ。だ制限速度ないから何キロでも出して OK みたいな。でそこでもう190キロぐらいまでバーって車、もうなんだよ、スポーツカーみたいなのを中古で買ったらしいんだよね。で190とかブワーってもうマックスピードでブワーって出してったら、そのもう170、80ぐらいになってくと、もうガタガタガタガタってこう入れ始めてくんだって車。おおってなってるうちに、ただ190ぐらいになったっけば、もうガタつきもなくなり、音も何もなくなって、えみたいな、
はいはいはい、
そういう感覚になったんだってビーって。
ほう。
で、うわやばいや、なんか俺もうずっと運転してるからやばいのかなみたいな。でちょっとまた加速をやめると、またガタガタ言い始めるから、またバーってこうやってたら、なんかそのふと額の裏側になんか絵が出てきたんだって、もわって。
おう。
でもってんで、まあ、走行してる人のその目的地に、まあ、着いたらしいんだよね、泊まるホテルというか。
おうおうおう。
でまあ飯食って部屋に戻って、
おう
ベッドに横になってたら、あそういえばさっきめっちゃこのスピード出してた時に額のその裏になんか絵出てきたなっつうことで、その書き出したんだって部屋で、
うん、
そしたらなんか方程式だったんだってね。
おお。
でその当時その安井さんっつうのが、その未完成の何らかの方程式をこう見つけようとずっとその頭で考えていた時期だったらしく、
おお。
でその額になんかもわって浮かんだ絵みたいなのは、多分なんかの方程式に違いないと思ったらしくて、
おお。
30分ぐらいこうずっと計算してたのでバーって。そしたらなんと素粒子のなんか方程式であるシュレディンガー方程式っつのが出てきたと。でもこれやばいっつって、もうなんか、まあ俺は素人だから何も分かんないけど、まあとんでもないものらしいんですよね。でうわーっつって、もうめっちゃ一人で盛り上がって、そのままその翌日その出張先の講義でこれを発表したら、もうみんなもうスタンディングオベーションみたいな、もうやばいやばいっつってやばいの見つけたみたいな。でただそこの出張した、出張してそれを言ったその出張先の教授に、お前これやばいぞと、お前すぐ家に帰って発表、学会で発表しないとこれパクられるよみたいな。
ああなるほどね。
うん。誰も要は発見しない方程式を発見したんだよね。
うん。
やばいやばいやばいっつって、もうすぐ帰って1週間ぐらいかけてその論文作って、なんかその学会かなんかにこう出したんだよね。で通常だと2年ぐらいかかっても落ちる、そういうものらしいんだよね。そういうなんかものすごいやっぱ難しい、その承認取ったりするのは。なんだけどこの安井さん発見したこの方程式、なんと論文作って提出したら、もう2ヶ月で承認と、速攻。
あらあら。
で安井方程式っていうことで、これもう今世界中にもうその方程式が知れ渡ってる
それはもう何、その界隈の研究してる、ね、
うん、
全世界の人たちが通るときに、うん、通る道なんだね。もうその素粒子とかの研究の中で、
そうそうそうそうらしいですよ。
安井方程式はもう要は俺らでいうとこの演習率的なことでしょ。
演習もう下げて通れない。だからその何でしょう、東北大の素粒子とか研究してる人たちはもう知ってる。
お
安井方程式はいみたいな。ありますよねみたいな
それ当たり前にみんな
当たり前にもうなってるぐらいな、ものすごい発見をした人なんだよね。
しかもそれはあれなんでしょ、その走行中に頭に浮かんできたんでしょ、
そう。
190キロ超えたぐらいで。
そうそうそう。
すごいことだよね。意味わかんないよね、話
そう。
の。
で、こういうのっていうのが、実はそのアインシュタインの、一般相対性理論とかあるじゃないですか。
はい。
あれも実は夢で出てきたものらしいんですよね。で、なんか中間子理論っていう、なんかそういう理論があるらしいんですけど、それを作った湯川先生っていう人も、やっぱその中間子理論っていうのが、やっぱ夢に出てきたと。みんなこうなんか降りてきてるらしいんですよね、その方程式とかそういうのが。
なんでしょうね。
で、こういう話をその安江さんがそのジュネーブ大学のその古い先生に話したら、もうそれ当然ですよみたいな。みんなそうだよって言うんだって。でもある意味オカルトとは全く真逆のこういう理論とか数学のもうスペシャリストな領域の人たちこそこういうオカルト現象が起きてるっていう、その降ってくるっていう、
それすごい不思議だね。
それがこういう先生たちの間ではもう当然、もうみんなそうだよっていうふうに認識してるっていう、この不思議な状態。
それにも現象、その現象にも名前がついててもいいよね。
ワンチャン。
出ましたね、また。
的なとこですね、本当に。降臨。やっぱ降りてくるらしいですよね、そういう夢とか、なんかふとした
公
時に。
認するんだね。
で、それが、そういうのがもう、この界隈では、当然なことみたいな。だからなんか思ったのが、こういう本当の科学者っていうんですか、こういう人たちはある意味オカルト否定しない人が多いんじゃねえかっていう。逆にね、だいうわーわーこの否定する人、ああいう大槻教授みたいな ああいう人はもしかしたらエセーなんじゃねえかと。本物は否定しないんじゃないかっていう。
なんかZOZOZO の落合さんが、落合陽一さんっていう人いない？
いるいる。
あの人とか対談した映像がちょっとあるんだけど、
あるある、
あの
あった。
番組、あるよね、言ってたよね。あの人もちょっとそういう科学チックな人じゃない？その。だからなんか落合さんは、最初、なんか僕みたいな人はあんまり好きじゃないのかと思ってましたとかって言ったら、向こうの落合さんは、いや、そういうのを否定しないのが科学ですからみたいな、その可能性を否定しないのが科学ですからとか言ってたらいいさな。
本当。そうだから、これを聞いてね、なんか思ったよね。そういう科学とかにやっぱ精通してるほど、人ほど否定しないというか、もうそういうのあ
まあ
るよ
ね、
ねみたいな。
発展しないもんね、否定したらそっから先は。
そう。っていうのがあるみたいで。で、この安井さんですね、いろいろ面白いことを考えてまして、やっぱその日本、その独特な感性というか、その日本もスイスみたいにすればいいと。あっちってなんか国民みんな、なんでしょう、この兵隊になる制度なんだね、スイスって。海兵制度っていうの？国民海兵制度っていうの？そういうの。韓国的な。だ、国民みんな兵隊みたいな。だから訓練を日々するみたいな。だけど永世中立国みたいな。国なんだってな、あっち。だから普通に教授とかも機関銃とか普通に持ってんだって。
それは対国で、他のアメリカみたいに自分の身を守るために持ってるわけじゃないでしょ、その。
訓練するために、だ、今日これあと射撃訓練あってさ、あってさみたいな感じで普通に持ってくるらしいですよ。で、そうそう。 で、そのスイスの起源っつうのがなんか傭兵みたいで、
うん、
あ、産業か、
うん、
産業がもう唯一の産業がまあ傭兵だったらしくて、そのクリミア戦争っていうのはその当事者間の戦争というよりかはスイスの傭兵人同士がこう争ってた戦争と、だスイス人同士で戦争してるっていう、傭兵同士がね。で、戦死するじゃないですか、
うん、
そうすると傭兵だから給料が払われないっていうことになっちゃうわけですよね。
お
う、そうするとスイスの家族が困るから、そこでできたのがスイス銀行なんですよと、でその死んだ、傭兵の分の 給料もそのちゃんと取りに行って家族に、送るのがスイス銀行の、まあ、始まりと言われてると。
はい、
うん、でそうだ、そういうのがあってんで、で、今の日本は日米地位協定というのがあって、アメリカは占領側だという、地位と身分を保障する協定がありますと。
おう、
でこの日米地位協定っていうのが、よく陰謀界隈で出てきますけど、これ、
はい、
日本国憲法とか、いろいろな法律の上にこの日米地位協定っていうのがあるので、毎月2回明治通りに、東京のか明治通りの軍関係者しか泊まれない、治外法権のホテルがどうやらあるらしくてそこでアメリカの米海、空のトップが日本のその各省庁の事務方をこう呼びつけて、そこでいろいろ会議が話されて、はい、全部そこで決まってると。
はあ、
うん、なので、こういうのを打開、はい、
陰謀界隈のその、
そうですね、これは完全に陰謀界隈でよく言われるやつですね、この日米地位協定つの
その治外法権のホテルでいろいろ決まってると。
そうそう、ここで全部決まってるから、はい、どんだけ総理大臣が変わろうが、
はい、
何しようがもう変わんないと。
その治外法権ってことはさ、
はい、
そこのホテル内でその偉い人たち殺されても、
うん、
何も起こんないってことだよね、
まあ、そこはそうだね、治外法権だから
法律が及ばないから、
うん、そこの
殺人罪適用されないっていう。
そうですね、
すごいホテルだね。
だからそのあれらしいですよ、確か安井さんもここ入ったかなんじゃねえかな、なんか違う番組で言ってた記憶があります。これ
すごいね、
あのそこの中にある自販機は全部ドル、ドルの自販機っつってた。ドルコインしか入んないのかな、あ、1セントとかな、1ドルとかかな、そのコインが全部ドルで、で普通に機関銃持った兵隊がその入り口とかでガードマンしてるみたいな、鉄砲持ってる人たち。
日本のにあるんだ、
日本の明治通り。だから明治通りをめっちゃ探したらこれある可能性ありますね、これただこの日米地位協定時代はこれ実際に普通にあるんですよ。
ああ、はいはい、
ググれば普通に出てくる。ただそのウィキペディアで出てくる日米地位協定に関しては、
はい、
なんつうんでしょう、当たり障りないというか、まあ、普通に外務省のホームページに載ってんですよね、日米地位協定 Q&A みたいな、
まあ、条約的な立ち位置なのかな、
なんかその一応
バッの取り決めだから、
まあ、そのまま読むと日米地位協定は日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐在する米軍との円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、日米安全保障体制にとって極めて重要なものですというふうに以上その答えとしては書かれてるんですね、外務省のホームページに。なんでまあ何でしょう、米軍と日本とのそのいろんな
取り決めが
取り決めというかね、
あ
一応その外務省のホームページには載ってるんですね。
あ
ただ陰謀界隈ではもうこれは憲法より上で全部そこで、うん、もう決まっちゃってると、うん、要は GHQ の時にこれ作られてみたいな、もう全部そこで決まってるから、
うん、
もう何やってもダメですと。
なるほどね、
うん、でこれあれじゃない、鳩山さんとかも言ってんだよね、言ってたんだよねあの人も、
うん、
あの人総理大臣になった時に、
うん、
なんかそのコメントつがそのどっかのテレビ番組かなんかで言ってんだよね、
うんうんうん、
総理大臣になってもなんちゃらかんちゃらあれだからみたいな、
うんうんうん、
それもなんかたまにツイッターで見ますけど、
すごいことになってんだね。
そうだねで、要はこの日米地位協定を、
はい、
何でしょう、打開する唯一の方法っていうのがこの野生さん的にはあるらしくて、それは都市国家を作ることですと。
おうおう、
都市国家っていうのは要は東京と日本国の中のその国にしてしまうということですね、一つの
バチカン市国みたいなこと。
あ、そうそうそうそう。
お
う、で、どうやらその独立国を作るためには周辺3カ国の承認があればいいんだって。なんで韓国、北朝鮮、ロシアとかが、
うん、
あ東京じゃあ都市国家として認めますっつったら都市国家になるんだってね。そうすると何でしょう、この日米地位協定の呪縛から解放されるみたいな。
お
ことを言ってましたね。
え、なんでその日米地位協定があるとなんか不都合なことはなんかあるの？その呪縛という、
要はその日本で日本主権のそういう政治とか決め事とかができないってことじゃないですか。日本国憲法の上にあるから。
でもそれはあれだでしょ、その陰謀界隈の、
はい、
話だよね。憲法の上に位置づけてるっていうのは
その何でしょう、公式というか一般的なその政府の見解としては そんなのはないよねっていう話ですよね。
まあ確かに普通に考えたら、まあ、はい、条約に位置してるんだろうから、
はい、
憲法と法律の間だろうね、その優先順位というか。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそうそうそう。
立ち、ああ、何でしょう。順番というか。
順番。まず憲法があって、
うん、
そこは必ず一番で、
うん、
で、条約っていうのは他の国との間の取り決めでもあるから、その次に来て、
はい、
その次に法律が来て、
はい、
で、各都市の条例が来て、
うん、
みたいな。
なるほど。
うん。
だそこの、順番が、ま、その公式というかね、
うん、
一般的にはそうなんでしょうけども、
うん、
陰謀界隈からするともうこの日米地位協定が一番
にある、
はい、
あ
だそれをある限り日本はいつまでもそのこの状態ですよと、
うん、
だそれをちゃんと日本の主権を取り戻す的な感じじゃないですか。そうするためには
うん、
もう都市国家を作って、独立国としてまあねやるしかないみたいな。
それはそのあれ、住江さんだっけ、
野生さん、
野生さん、
はい、
野生さんもそれ言ってんの。
野生さんが言って
んの、
はい、
その憲法の位置づけとか、
はい、
そのアメリカとの協定とかの話あったじゃん今の、
はい、
憲法の位置づけとか、
はい、
しかもその野生さん、
野生さんですね。野生さんのその情報網からの情報ですね。野生さんのその身の回りの人たちからの多分情報なんじゃないですかね。
野生さんが言ってたらちょっとマジかってなるけど、
はい、
陰謀界隈の人が言ってるんであれば、ちょっと
陰謀界隈の人も言ってるし、安江さんも言ってるって感じですね。
その憲法とかの位置づけとか、はい、その憲法より上に来てるとか、
はい、
そういった見解をその京大を出てる安江さんが言ってるってことね。
言ってますね。
ああ、じゃあちょっとそれは聞かないとダメだね。
言ってましたね。その直木マンさんのそのインタビュー動画で言ってましたね。
いや、マジで憲法学者とかの見解が聞きたい、それはマジ。
ああ、でも多分あれじゃないですか、そのそういう学者とか、あ、でもまあそれも人によるのかな、
うん、かなりなんつうの、やっぱ GHQ がちゃちゃっと2週間ぐらいで作って、
ええ、
文体とかもおかしいけどね、石原都知事とかが突っ込んでたけど、
はい、
あの人スカだから、
うん、
ただなんだろうな、その憲法とは何かとか条約とは何かっていうのを突き詰めて、
はい、
学問でガチガチにやってる人たちいるじゃん、
うん、
その人たちが黙ってないんじゃないかと思うんだよね、その位置づけ的な、その憲法より上にあるって言われちゃうと。
ああ、だからあれじゃないですか、その多分学者としてやってる人たちは多分、
うん、
陰謀じゃないから、
そうそうそう
その
そうそうそうそう、
至って普通の、まあ、日本国憲法があって、まあ、その日米地域法典があってっていう、その何でしょう、その出発地点が そこじゃないですか、その。
そうそうそうそう。
だけどこの陰謀界隈っていうか、そっちはまあそのね、公式見解はまあそうですけども、事実上日米地位協定の方がもう上にあるよねっていうのがスタートやから、
安江さん言ってんだったら、
うん、
やっぱそこはちょっと耳を傾けるべきではあるかなとは思う。俺なんかわけわかんない人が言ってんだったら無視していいと思うんだけど、はい、京大出てんでしょ、
京
で学者、
京大、あれ、あのね、待ってね、
その安江理論だっけ、安江公式だっけ、
はい、安江方程式、
安江方程式っていうのが、
はい、
全世界で使われるぐらい偉大な人が、
はい、
言うんだからやっぱ無視できないと思うよ、その、なんだろう、
ですね、一応学歴を見ますと東北大学理学部天文学科を卒業して、
はい、
京都大学大学院理学研究科博士課程前期課程を修了、
はい、
してますね。で、名古屋大学大学院理学研究科博士課程後期課程を修了、
はい、
で、量子力学のなんかいろんな論文提出して理学博士号を取得で、ジュネーブ大学理学部理論物理学講師をして、まあなんちゃらかんちゃらってあって、今はね、ノートルダム精神女子大学岡山県にあるところで、情報理化学研究所所長してますね。
これだからそこまですごい人が言ってるから、
はい、
無視しちゃいけないと思うんだよね。そのだからハッピー米山あたりと話してほしいんだよね。あの人って理屈でちゃんと話せる人でしょ。
まあそうね、
レウキさん論破するぐらいだから、
はい、
だからね、
うん、
頭の人同士の話し合いだから、
うん、
噛み合うと思うんだよね、
ガチっとね、
うん、お互い建設的にさ、
うん、
そのでそだからそのただ流せないのか、
流せない、
違う保険のホテルがあるとか、
だからもうそれを話すと多分普通の、うん、何でしょう、普通の人ね、
うん、
普通の日本人から見ると何陰謀論言っとんねんって終わるんですよ多分。
だって俺ちょっと思ったもん、そこ違い保険だから全部射殺して OK じゃねって思ったもん、その偉いやつらホテルの中違い保険だから、
あ、はいはいはい、
うん、そのアメリカの偉い人たちなんて 射殺しちゃって OK じゃねえかなって思ったのね。
あ、こっちがね、日本側が
ね。そうそう。だって捕まんないよね、治外法権。
まあ、でも捕まんないけど殺されるよね。治外法権だから。
ホテルから出てしまえば日本国憲、うん、日本国の法律が適用されるでしょ。
うん。
だから外に出ちゃえばいいわけじゃん、殺した後に。
まあね、理屈としてはね、理屈としては。
そうそうそうそう。
でも殺すっつっても。殺すと言ってもだってね、
暗殺者がさ、
うん、
暗殺者入りまくったらめちゃくちゃ楽な仕事だよね、そこの中って。
そうだね。
だからそういうのが入んないようにガードマンが立ってるってことだ
し、てっぺいなファブルも入れないっすよ。
すごい話だね、
はい、でなんかそう、はい、でそうだから、そうスイスが出てきたのは、要はそういうスイスみたいな、うん、国になってれば日本ももっと強かったんじゃないかみたいなにつながってくるというかね、その、
そう、はいはい、
要はここでもうふぬけにされてるというかで、ね、はいはい、ここら辺からあれのヒートアップするんですが、
はい、
なんか八卦神道、八卦の神事とかって、なんか八卦神道って千葉さん知ってます？
いや、わかんない。どういう字書くんだろう。
俺もね、これはちょっとよくわかんないんだけど、なんかその天皇のね、
うん、
なんつうのかな、その祝詞っつうの、神事、うん、そういうのをその継承する人たちがなんかいるらしくて、
おう、
それを安江さん継承人として選ばれたらしく、
おう、
その八卦神道、八卦の神事の継承されてるんですね、この方。
神道の方なの、う
ん、なんかその人たちが来て安江さんのところに、
おう、
で、まあ、伝授というか、そのなんか天皇がね、その代々受け継いでいくものなんだけど、それを情勢とかで受け継がれない時は、その物理学とかその宇宙とかのことを研究している人にそういう神事的なのを継承していくっていうなんか流れというのがあるらしくて、この八卦神道っていうものに。
おお。
だ、安江さんが抜擢されて、
はい、
安江さんがこのなんか継承、それを継承してると。
すごい、
なんかね、そしてね、天皇、昭和天皇なのかな、
はい、
B29 消したらしいっすね。
消すっていうと、
どうやらですね、その原子爆弾、広島と長崎に落ちてるじゃないですか、
はい、
本当は東京にももう一発落ちてたらしいんですよ。
あー、なんだっけ、サンダーボルトだっけ、
うん、なのかな、
大きい。
でそれを天皇がそういうなんか力、
はい、
多分そういう不思議な力を使って消したらしいんですよね、どうやら。
天皇が、
はい。
それ誰が言ってんの、安江さん。
安江さん、
安江さん、ちょっと大丈夫。
なんかね、そのノリトみたいのがあるらしいんですよ、そういう継承されてるノリトと図面があるんだって、そういう、
はい、
でそれをこうやって消したらしいんですよね、どうやら。
すごいね。
で、なんだっけな、でその力を当時のなんだっけ、アメリカの大統領とかも知ってて、
はい、
お前そんな力あるんだったら、なんかロシアだかの、そのなんかすごい戦闘機をなんか捕まえてくれたのか、なんだか、その力使ってみたいな、
はい、
それしたら本当は日本はアメリカ、ソビエト、あともう一つどこっつってたっけかな、なんか忘れたけど、どっかだかの3カ国で日本を統治するというかね、
はい、
計画だったらしいんですけども、
はい、
それをしてくれたらアメリカ1国だけでその統治というかして、そう、あの早々には、はい、あの復興というかするみたいなことを持ちかけたらしく、
は
い、それでなんか当時のソビエトだかのなんかそのものすごい速い戦闘機とかをなんか天皇のこの力を使って、
はい、
この呼び寄せたらしいですね、なんかその
呼び寄せる
戦闘機を呼び寄せたのかな、消したのかな、なんか戦闘機をねその基地に呼び寄せたのかな、その力を使って。
おお、
ここら辺ちょっと曖昧です、ごめんなさい。それはなんかすごい力があるらしいですね、天のそういう未知の。
八卦神刀と、
はい、
その力っていうのは、
はい、
関わり合いはある
んですか、あるらしいんじゃないですかこれ。
じゃあその野生さん、
はい、
野生さんにもその能力が、
能力なのがやり方っていうのかな、
うん、
伝承されてるらしいですね。
これ物理学の法則めちゃくちゃなんないの、その
わかんねえ、だからでだそこがなんかそのでね、なんかそのなんでしょう、話すトピックがちょいちょいその飛ぶんだよね。なんか本編は直木マンさんのオンラインサロン入ると全編が見れるみたいな。だ途中途中がその飛んでるんです
ね。飛ぶ。
そうそうそう。
あ、なるほどね。はいはいはい。
で、次赤松ひとみさんっていうそのロシアの宇宙人と協力して宇宙人の技術をもらってそれを実現する研究所で働いてる女性とこう会ったことがあるってなって。
おう。
でこの女性目が見えない人に透視能力を教えて視力を戻すっていう研究をしていたと。
おう。
でどんどんそれをやってたら自分自身が投資できるようになったらしいですよね、これ赤松ひとみさん。でその体とかも投資できるようになって、でその人の未来とか将来も読めるようになったらしいんですよ。
お
でロシアとかでその外科手術でその彼女が呼ばれてどこ切ったらいいですかみたいな、
おうおう、
あ、もうちょい下すみたいな、
おうおうおう、
とかあとでその人にこの野生さん会ってて、
おうおう、
マジかやと、とマジかやと嘘なんじゃねえかっつうことで、なんか隣にいた男の人にちょっと体投資してみてっつって言ったら、その女性あのなんつうの目白目になってガーってこの投資したんだよね。そしたっけ、その何でしょう男性が幼少期から持ってる誰にも言ってない難病中の難病を当てられたらしく、あ、これほんまもんやんってなって、でじゃあ、まあ、体透視できないのは分かったからちょっと将来なんか当ててみてって言ったら、8ヶ月後に結婚しますねって言ったら8ヶ月後にその人本当に結婚したらしいんですよ。でマジやないかいってなって、トヨタ自動車、トヨタ自動車のトヨタ英治っていう多分会長、トヨタ自動車 UFO 研究してるのって知ってます、千葉さん。
いや分かんない。
トヨタ英治っていうその多分会長だから創業者かな、UFO 大好きなんですよ。だからその UFO 研究とかしてて、でそのトヨタさんにやばいやつ来たからちょっと会うっつって電話したら、そのトヨタ英治さん会うっつって喫茶店でトヨタの英治と野生さんとその女性で会ったんだって。で、何でしょう。そんで、なんだっけ、あなたは木や草や猫の犬の気持ち分かりますかみたいな話になり、その気持ちのが分かんない状態だとに宇宙人と意思疎通はできないと。
お
ういうことみたいですね、その女性曰くは。
おうおうおう。
で UFO の設計図とかはテレパシーで宇宙人からもらい、
お
でその UFO を動かすためにはどうやらその草とか木とか犬や猫とかそういうのの気持ちが分かるような状態じゃないと、
うん、
UFO は作れたとしても、うん、UFO は動かせないらしいです。操縦する人のその魂と UFO の魂が同期して初めて動くようになるらしいです、 UFO って。だからあの操縦桿みたいのがないらしいです、 UFO。
すごいね。
うん、
燃料とかは、
燃料とかもいらないんじゃない、もしかしたら。
すごいね。すごいすごい。すごいよ。
で、最後に、野生さん、まあ、予言みたいな、野生さん自身じゃないと思うけど、これは、その野生さんの周りに、その NASA の人から聞いた情報、得た情報。
はい。はい、
やっぱ2025年の7月5日。
はい。
出ますよね、よく。予言
で。来年ですね。
はい。そう。7月5日に。はい？
私が見た未来のやつ。
そうそうそう。
言ってたよね、なんかその人もね。
う
ん、
そうそうそう。で、安江さんもその情報は入ってきてる。まあ、その、あなたが見た未来の情報じゃなく、安江さんには NASA の人からの情報が入ってきてるらしくて、2025年の7月5日の時間帯は午前4時18分に、どうやら隕石がフィリピン沖に落ちるんちゃうんかと。
ほう、そこまで。大
丈夫な
の？え？大きさとか大丈夫なの？滅亡する大きさ？
いや、なので、北海道、広島、山梨、ここの辺りに避難する人が今多いらしいですね、この界隈で。
北海道、ああ、広島、
はい、
広島大丈夫なの？あ、広島、前に四国あるから。
広島大丈夫だから、グランパニアン大丈夫です。
グランパニアン大丈夫、グランパニアン
大丈夫です。
山梨はなんで大丈夫なの？
わかんないです。なんかここら辺に逃げてる人が八ヶ岳って言ってましたね。
あ、山あいのところにな
のが。
あ、
隕石がなんかそのちっちゃい、その切り離された隕石なのかな、それがフィリピン沖に落ちるらしくて。で、なんだっけ、私が見た未来でも確かフィリピン沖あたりなんだよね、なんか震源みたいな。だから野生さんは地震とかじゃなく隕石なんじゃねえかっていう、 NASA のその古い人から聞くと、そういう仲のいい人から聞くと、なんか計算がこう弾き出されてるらしいですよ。
すごい。いや、フィリピンだとさ、
うん、
赤道近いじゃん。
はい。
ってことは、あの自転速度がさ、
はい、
時速1600キロぐらいあるんだよね。
ほう。
1日で、あれ一周しちゃうわけだから、地球を。
隕石がってこと？
いや、地球が。
はいはい。
地球が1日で一周するじゃん。
はい。
ってことは、長い距離を、
はい、
地球一周旅行を1日でやっちゃってるわけじゃん、地球って。
まあそうだね。
だから時速1600キロぐらいなんだよね。
うん。ああ、回転スピードね。
回転スピード。
はい。
それでフィリピン沖にドンピシャに、
はい、
落ちてくるってなかなかすごいよね。
まあすごいね。
それを当てるのもすごいよね、俺今聞いてて。いや、止まってる地球にどっかピューンってくるんだったら、なんとなくさ、わ、
うんうん、
かるけど、
うん、
なんつうの、回転してる、1600キロでさ、回転してる球に、
はい、
ダーツ投げて、
はい、
フィリピン沖に刺せって言われたらきついよね、あの。
ドンピシャ。
地球儀1600キロでバーって回ってるところにさ、あの所さんがさ、ダーツ投げて、
はい、
刺すってなかなか、
なかなかよ。
だからそれを当てるっつうのも俺、すげえことだと思うんだよね。
だこれ、で、フィリピン沖に、うん、フィリピン沖にもし本当に落下した場合、
うん、
普通に、まあ、日本にもかなりな影響が来ますから、これ。
来るよね。
うん、本当に多分、だそのさっき言ったように四国とかはもう、ただ太平洋側、
ああ、
太平洋側はかなりやばい状態になるはずですよ。もしフィリピン沖にドーンと落ちたらもろだからね、これ。台風とかだいたいここの、あの沖で発生するんだよね、この台風発生しただけでうねり普通に来るから。 フィリピン沖にもし隕石ドーンと落ちたらもうとんでもないよ。
あのさ、地球はさ、
はい、
回転してるじゃん、
はい、
で要は東に向かって回転してるじゃん、日本でいうところ、
はい、
東から太陽昇ってくるから、
はいはい、
ってことは東の方にめっちゃすげえスピードで回転してるわけでしょ。
はい、
それに隕石が入ってくるってことはさ、
はい、はい、
宇宙船がさ着陸するときもさ、
うん、
その地球の回転に逆らって入ってこないとさ、
はい、
弾き飛ばされちゃうじゃん、
はいはいはい、はい、
そのズボッと入るために、
うん、
西側から入ってこれないじゃん東側から入ってくるでしょ、
はい、
そうしないと隕石って多分弾き飛ばされたりすると思うんだよね、
はい、うん、ははなるほど、
入射角っていうか、
はい、
そこは多分その原理は逆らえないと思うんだよね、その
物理法則的な、
そうそうそうそう、隕石だったら、
うん、
そうなってくるとさ、アメリカの方からさ、
うん、
要は石が飛んでくるわけじゃん、
うん、バーって、ね、
いい角度で、
はい、
うん、そうなってきて、あの川にさ、うん、あの石投げた時のことを考えるとさ、
うん、
アメリカの方から、
はい、ブワーっと、ね、
飛んできた石は、
はい、
ボチャーンって言ったら、あのシンガポールとかあっちの方にさ、
はい、
水がバシャーンって跳ねる感じしない？
あのしぶきね、しぶき、
しぶきが、
はい、はい、
そうなってくるとさ、そっちにさ、
はい、
なんつうの、衝撃の隕石というものが落ちてきた衝撃はそっちに
誰
か流れるような気がするんだよね。
なるほどね。
その物理的な感じでいくと、
はい、
そうなってくると、
はい、
まず一番被害被るのはそのやっぱりあのタイとか昔ね津波とかあったけど、
一番は多分、まあ、フィリピン沖だった場合は一番はフィリピンでしょうね、やっぱね。
フィリピンだよね、
フィリピン、台湾だったり
インドネシアとかの、
そうそうそうそう、
バーって行って、
うん、
やっぱ戻し波あるじゃん、行ったら帰ってくるじゃん、
ええ、
それでグアムとか沈んじゃうんじゃないかと思って。
あー、まあグアムはもうもろでしょうね多分
グアムとかいっぱいちっちゃい島々あるんじゃん、その下の方に。
あるよ、
あるよね、
うん、
ニューギニアとかさ、
マリアナ諸島、パラオとかね、
めっちゃあるよね。
インドネシアあたり、あのちっちゃい島いっぱいあるじゃん、あのコマコマコマって、
あれ全部沈むよね多分、戻し波で。
うーん、厳しいよね。
だからちょっと上にある日本は、
うん、
どういう波を受けるのかってとこだよね。
いや日本も相当やと思いますよ。だって台風発生した、このフィリピン沖とかで発生した台風の上に普通に仙台新港とかまで来ますからね
じゃあ、
はい、
隕石はどんぐらいでかいかにもよると思うけど、
まああ
んまりでかすぎたらもう地球滅亡クラスでしょ、あの恐竜の時みたいに。
そうだね。でも
あれそうじゃないんですよ多分今回の言ってる感じだと。
いやでも多分100メートル級でもかなり意外にね、あのちっちゃくてもかなりのあのなんつうの衝撃、うん、があったはずですよ確か。
そのなんだろう、その界隈の人たちは、
うん、
広島にね逃げてるぐらいなんでしょ。
そうですね、一応ですね落下シミュレーションっていうのがあって、直径100メートルの隕石が落下した場合、
はい、
直径 1.4 キロメーターのクレーターができる。
おお、
例えば皇居中心に100メートルの隕石が落ちた場合、
はい、はい、
東京駅から関保町っていうのこれ、上保町、
神保町、
あ、神保町っていうの、あと九段、九段下、
九段下、
あと麹町、永田町、霞ヶ関、有楽町といったエリアをすっぽり覆うクレーターができますと。
じゃあ海に落ちたらやばいやん。
うん、
めっちゃ波来るじゃん。
うん、
それが100メートルじゃないかもしれないでしょ。で、3メートルのやつが来る
かもしれない。300とか500メーター級とか来たらもうもっとってことだよね。
1キロ級来たらおしまいでしょ、多分地球。
1キロ級来たらおしまいじゃないかな、多分。相当。
でもそうじゃないんでしょ、逃げてるってことは。だって。そのぐらいのやつが来るんだったらもう逃げないでしょ、界隈です。
で、なんだっけ、安江さんはなんかお墓を買う、買わないとなって思ったらしいって言ってましたよ。ちゃら、そら、ちゃらっと。
なんでお墓買うの？
わからん。
終わっちゃうでしょ、地球全部。
うん、直径10メートルのサイズの小惑星でも威力は広島型原子爆弾の4個分に匹敵しますと。
10メートルで？
はい。
じゃあダメじゃん、もう。
ただ、その10メートルサイズは毎年のように来てるが、うん、今度大気圏中で壊れちゃうと。
あ、その入射角がダメで。
だ、流れ星ですよね、多分。
そうだね。
うん。だ、その流れ星で燃えない。
ぐらいでかい。
そう。でかいやつ。
あれ、前、ロシアに落ちたよね、なんか。
はいはいはい。
で、バーンってなってさ、うん、ビルのガラスバーンって割れる、
ね。そうそうそうそうそうそう。
あれよりもっとすごいってことでしょ。
そうだね。
みんな逃げてるぐらいってこと
は。書いてましたよ。隕石、この100メートル級の隕石が、
はい、
その海に落ちた場合、
はい、
100メートル程度の津波が発生するって推測されてます。
100メートルの津波？
この津波は沿岸部に到達するまでに減衰しますが、それでも高さ数メートルから十数メートルの津波になる可能性があります。
ダメダメじゃん。
このような大きさの隕石は約1000年に1回程度しか地球に衝突しないと考えられています。だから1000年に1回だから、あの、
結構来んじゃん。
結構来る。
結構来るね。
来てもおかしくないですよね、100メートル級。
前回来てるってことね、1000年前ぐらいに。じゃあ、
2回来てんだね、もうすでに。
で、100メートル級の津波を巻き起こしてるの。
100メートルは多分落ちたとこじゃない、ドッバーンって。で、それがこう沿岸部、要は届くまでに、要は海もね、深いじゃないですか。だ、100メートルの津波が一気にバーじゃなく、そこの落ちたところはブワーンってこう津波が発生するけど、この沿岸部に来るまでには少し弱くなるけど、それでも高さ数メートルから数十メートル、
お、
津波が来ると。
だ、今話してさ、
うん、
思ったんだけどさ、
はい、
地震の津波ってさ、地下のさ、
はい、
地面にドボンってさ、まあ、揺れて上下に跳ね上がることでさ、
はい、
波打つじゃん、ドローンってドンバーンって。
そうそう
です
ね、はい、
ね、
はい、
あの上からバシャーンっていうので津波って起こんのかね。
起こんじゃない、だって波紋が立つでしょ、どう考えても。
なんかさ、なんつうの、お風呂で考えた時にさ、
はい、
上から手ぬぐいの塊をさ、バシャッって落とした時と、
はい、
あとお風呂に入ってて、
はい、
両手で下の方から上にドボンってこう手を、
はいはい、
ドロンドロンって、
はい、やりますね。
やるよね、
はい、
あれで考えた時、津波はさ、その両手でお風呂の下からグロングラングラングランしてドボンドボンドボンドボンって感じで波打つ
っていう、はい、
あれあれやるでしょ。
やるよ。
やるよね。
やりますね。
やるよね。あれが津波だと思うんです、私。
あれが、そうですね、地震の津波の原理ですよね。
津波はあの原理だよね。だから、その海面が上昇するっていうか、
はい
波が起こるんじゃなくて、海面が上昇するのが津波だと思うんですよ。ドボンドボンやって。なんか上から大きいものバシャーンと落として、水しぶきがバシャーンってなっても、起こるんですかね、波打つような。
波は起こるんじゃないですか。波紋、ハゴロムフーズの原理ですよ、だから。
それ誰わかんだろうね、それね。俺はわかるけど。CM でしたね。
ハゴロムフーズわかんないですかね。
いや、わかるんじゃない、みんな。
わかりますよね、多分同年
な
代
い
であ
と。
れば。ハゴロムフーズの原理なんで、絶対波は立つはずですよ。どっちでも、その、デロンも立ちますけど。
デロンを想像してたの、俺、お風呂の中の。でも、ハゴロム普通で、360度に起こるよね、それだと。ハゴロム普通
そうです。
360度中。
360度なんで、だから日本、その、チンマさんの、その、アメリカの方から入ってきて、バツン入ったら、そっちの、なんでしょうね。
ハゴロムフーズ。
ハゴロムフーズのしぶきが、いわゆる、そっちの左っつうんですか、その、なんでしょう。大陸側に行くんちゃうかっていうのも、まあ、確かにそうなんですけど、基本、ハゴロムフーズの原理なんで、360度に、ボワーってこう、波紋が
ああ、
行くはずなんですよね。
逃げらんねえな。
だから、まあ、時間帯が午前4時18分ですから、
日本時間。
その日は非常に注意しておいた方が、多分本当に 本当にそれが起きる場合は、多分俺公表しないと思うんだよね、多分。
パニックなるから。まあでも4時18分とかだと、まだね、
まあ、4時
みんな火を
18
使って。
分にドンって落ちて、こっちに来るには、多分4時半ぐらいには、でも、
でもやっぱ衝撃もすごいでしょ。地震も起きるよね。
地震と、あと風とか衝撃も多分やっぱ、あんじゃない？
大地揺れるよね。
揺れると思う、多分。
それスピードどんぐらいで来るんだろ
フィリピン沖結構近いですからね。
う。いや、その空からさ、
ああ。
フィッシュストーリーとかの映画だとさ、もう空見て、あーって隕石来てるわーみたいな、もうみんな空見て、
ああ、
あ、終わっ
その
たーみたいな、その、この終わったわ俺らみたいな、そういう時間があったので、ね、空を見てみんな口開けて、あーって、そういう感じのことはあんのかな。
なんでしょうね。
夜だろうけど。
多分、どんな感じで入ってくるのか。なんか映画だとね、いろんなその国の人たちが隕石をわーって見て、
見てるよね。
見てますけど、リアルな感じでは、ああ、なるんですかね。どうなんでしょうかね。
速さだよね。ロシアの時はそんななかったでしょ？
ロシアの時
急
は、
にもうドワーンって来たでし
一
ょ、急
瞬
に。
一瞬。
一瞬じゃない？
流れ星みたいな速度だって、あれ。
一瞬だね、じゃあ。じゃあもう無理だね。
だから、砂漠的なとこに落ちるのが一番いいんでしょうね。誰もいない。
そうだね。
それであれば多分、なんとか。あ、ロシアの隕石、多分落ちたやつは19メートルでしたって、あれ。
19メートルってちっちゃいじゃん。
19メートル級であれです。
今回どれくらいなんだっけ？
わかんないです。だから、
100とかあるってこと？
本当100とか100超えたりとか、500メートル級とか落ちたら、まあ、500メートル別に大したことないんちゃうみたいな、地球規模でね、考えたら。
でかいもんね、地球ね。
地球でかいから、それの500メートルっつったら、まあ、大丈夫ちゃうんってなるけど、多分、相当な。 1000年に1回やから、これ確率的にはパチンコだとどんな感じですかこれ。
パチンコだと1000分の1でしょ、
はい、
あのね1日に打ってたら、
はい、
まあ5、6回引いてもおかしくない
でしょ。
7000件ぐらい打てるから。
あの 5、6回、スロットだと、
スロットで5、6回ぐらい引く。要はゴッド、ミリオンゴッドでいうとこの赤7が多分1000分の1ぐらいだから、
はい、
まあそれぐらい乗ってる時は多分引くぐらい1日で
だからそう考えると、そう考えると全然
やばいね、
ありえる話ですねこれ。
ちょっと7月5日ね、
2025年7月5日4時18分ですね。安江さんの情報ですと。
安江さん時間までよ、すごいね。
はい、
いやそのすごい人が言われるともう、もう心配になってくるよね。そう、界隈の人が言ってるのはまた別として、
そうそう、だ界隈もこの7月5日とか4日とかが出てて、なおかつこの
安江さん反則もね、
もう言ってるから、これはちょっとノストラダムスの大予言とはまた違う、そのなんつうんですかね、ドキドキ感がありますね。
安江さん言うのちょっと卑怯だね
これまでのその予言とはちょっとまた今回ジャン、あのちょっと違うニュアンスですね。前のやつとか、マヤのやつとか、ああいう昔の人が予言したその言い伝えが残っててのこの日なんちゃうかっていうやつじゃないですか。
そうだね、
今回のやつはね、今生きてる人のやつだからね、結構ね、なかなか
すごい、ね、物理学者、
はい、そして木村さんも言ってますからね、あの UFO の木村さんも言ってますし
ちょっといや物理学者が予言ってもうダメだよね、やっちゃぐちゃぐちゃだよね、もう情報が。
まあそうですね、でもね、なんかまあ分かんないですけど、
いやすごい、覚えとくよマジで。
まあ来年ですからね、
曜日とかちょっと後でチェックしといて、
来年ですか。でそれが終わった後にどうやらでも日本はその回復していくらしいですよ。
あ、じゃあその滅亡クラスじゃないってことね。
滅亡とかじゃなく、やっぱ甚大な被害は起きますが、それをこう乗り越えて新しくその日本っていうのが、やっぱりその今その日本すごいブームというか、幕開けというか、日本から次のこの時代が始まるというか、そういうのがこういうスピ系というか、こっち界隈でいろいろな話に出てますけど、それの多分火種きっかけなんちゃうかみたいな。
南海トラフとかも巻き起こるんじゃないの。
あ、可能性も連鎖してありますよね、もしかしたら。
バーンだってね、落ちた隕石、うん、水のさ、
はい、
あの摩擦とかで止まんないでしょ。
多分普通に海底まで行くと思うんですよね、俺は。
地面まで行くよね、
下手したらね。
海底の底まで行くかな。
行く可能性もあると思うよ多分。
そしたら揺れるよね絶対。
うん、多分相当な相当な、多分原子爆弾何個分だろうね、十何メートル級で4個分とかでしたっけ。あれさっき何でしたっけ。
うん、12メ、何メートルで 4個分とかですよ、
うん、それの10倍ですから
やばいじゃん。
やばいですね。
それで多分水食らうんじゃない。
うん、
東京とか大阪、うん、名古屋、こう地域の皆さんの住んでる場所を。
東北の方はこう馬、もしかしたら直、まあ来るは来るでしょうけど、
うん、
あっちのその下の方はもろだからね、四国、九州、大阪、東京、
沖縄とかね、
千葉、そっから上ってこう、あの結構まっすぐになるじゃん、
方向がね、波の方向がね、
そうそうそう、
上に行くから。
ただまあうねりは間違いなく来るから、
うん、
まあ、来るっちゃ来るんですが。
じゃあそれに関しては高みの見物みたいなことになるってこと？
高みの見物してる場合じゃないと思いますけど、ね、多分本当にそれが起きたら多分とんでもない、本当とんでもないことになると思う。多分世界中パニックですよ。
なるほどね、
うん、
北海道トンノーさん高みの見物説あるよね。
あります。トンノーさん隕石落ちてきてる時もまだ筋トレあります。
あるよね。
あります。
あーなるほどね。ちょっと怖いね。じゃあ
そう
仕事休みになるね多分。
ワンチャンあるかもしれないですね。
人だけ死なないといいね。でもね、
そうだね、前日だからまあ1週間前ぐらいにもし分かればね。
そうそうそう、みんなでもう全部放棄して、
うん、
わーってね、その東北北海道に避難してもらって、
うん、
もううっちゃうちゃでしょもう人で。
そうだろうね多分。
あでも都市部行かなきゃ大丈夫か。栗原とか登米とかさ、
うん
ね、なることが。
あ、そうだね。
あっちの方は広大な土地があるから別にね、うじゃうじゃなんだよね、うん、あっちに。
まあでももう、行けないと思いますよ、多分。
行けない。
車、車のもう。
あ、大渋滞で。
もう大渋滞の大パニックでもう、もうあともう犯罪爆上がりでもう。
ああ。
もう、とんでもないことなんじゃないですか、もう。
避難しない、やからがね、盗みまくるだ
ろう、ね、盗みまくりのとんでもないことになると思います多分。
ちょっとやだね。
うん。
いやそのなんだっけ、何さんだっけ、
安江さん。
安江さんちょっと俺この注目だな。科学者で
ちょっとね、ぜひチンマンさんにその直木マンさんのセカンドチャンネルのその安江さんのやつだけでもちょっと見てもらいたいですね。
だって聞いてればね、安江方程式と八家神道の承継者で、
はい、
で予言もしてるわけでしょ。
予言というか安江さんの予言じゃなく、安江さんはそういう科学者仲間がいるから、
うん、
その NASA から入ってきた情報。
あ、予言じゃなくて NASA から。
そうそうそうそうそう。
NASA はなんで知ってんだそんなこと。
もう知ってるらしいですよ。そういうあのもう何でしょう、
もう地球に向けて飛んできて
る、もう向かってきてるとか、もうそういう情報はもう NASA では全部把握してるから。っていうことらしいですよ、野生さん曰くはね。
もう今からでもなんとかできるじゃん。じゃあ1年半、
ただまあもしかしたら何でしょう、それが今向かってきてるけど、
うん、
ワンチャン当たんないかも分かんないしね。
地球の周りいっぱいあの浮いてんじゃん。でもあのなんかいろんなもの
ゴミね、ゴミ、
人工衛星とか、
はい、
いろんな国が挙げたあの GPS のやつとかね、うん、ものすごい数浮いてんじゃん地球の周り、
うんうん、
それにぶつかんないのかな。
でもしかしたら他のねちっちゃ いなんか隕石みたいのにぶつかって、もしかしたら変わっかも分かんないけどね。うん、分かんないですけど、
うん、
だからそのなんだっけ、 NASA もこの間隕石とか惑星になんかあの何でしたっけ、アルマゲドン的なことをやったの分かりません？
いや
あの隕石かなんかにそのミサイルだか爆弾だかこう打ち込んで、あの、はい、爆破させてその飛ぶ方向を変える実験実際に やってたんですよね。やって成功したんですよ、この間。
すごいね。
それをやっててニュースで。
すごいね。
そこら辺も安江さん確か、ああいうのが出てきたのはもう練習というか、
うん、
実際に来るのを想定してやってますからっていう。
すげえなそれ。空気なくても爆発すんの宇宙空間で。
まあ、空気じゃないんじゃない、核なんだろうね。ミサイルとかだから、ミサイルか爆弾つってたかな、なんか衛星をぶつけたのかな、なんかそんな感じ。
すごいね。
うん、まあぜひちょっと
すごい、ちょっと見て
安江さんのやつ見てみてください。
注目だね、これから。安江さんって、そういえばさ、その、トヨタの前の人と会ってるってことは、はい、結構もう年の人なの、はい、安江さん。
もう おじさんだね。普通に。
渡先生ぐらい。
え？
渡り先生ぐらい。
渡り先生よりかは若いかな。
あ、そうなんだ。渡先生ってまだご存命なの？
ちょっと分かんないですけど、ご存命かは分かりませんが、
安倍先生ぐらい。
安倍先生ぐらいかな。1951年生まれですね。
ああ、そうだ、さっき言おうとしたんだけど、
うん、
前回紹介した安倍さんいるでしょ、
はい、
今思い出した。
はい、安倍先生。
安倍さん見てたんです、そういえば。
はい、え、
安倍さんも UFO に遭遇してるって。
あ、本当？
でもあの人、うん、ちゃんと幽霊は払ったりできるから、
うん、
幽霊じゃないんですかって言ったら幽霊じゃないですって。
あ、 UFO？
うん、宇宙人にも会ってる。
あら、
だからその道場の外に、
うん、
その刀で切る用の畳を水につけたやつがあるんだって。
うん、
畳を水につけてそれをバサッて切ったりするんだって、刀でザバッて、
うんうん、
それをその立てかけてあるところに、うん、ガタンとかって音がして、
うん、
で近所の人とかだと思ったんだって、道場とかのね、うん、見に来たりするっていう、そういう畳とか、 なんか刀とかね、
うん、
で落としてパーって外見に行って誰もいなくて、あっと思ったら、
うん、
なんかね、ジャミラみたいなって言ってたかな、なんか立ってんだって。
お
で、安倍さん幽霊だったらわかるから、
うん、
幽霊じゃないんだって。
あ、もうちゃうぞちゃうぞと。
宇宙人なんだって
はい、
で戦わないといけないって思って、そ、刀取ろうと思って、うん、パッて取ろうと思ったらもうパッていなくなってたんだって。
おお。
でその後に何日か後かに、
うん、
高速走ってたら車で、
うん、
あの明るいんだって、すごい自分走ってるところ。
あららら。
と思って、
うん、
車の中からちょっと上を覗いたら、
うん、
あの UFO が上飛んでて、
うん、
でよくあの UFO キャッチャーあんじゃん。
うんうんうん。
こう掴むじゃん、下に、下のものを、
うんうん。
ああいう風にやって自分の車掴まれると思って。蛇行運転したっつってで他の車が見えてきたなと思ったらバッていなくなってたって、その UFO
なるほど。
で幽霊じゃないっつって固くなに言うのよ。
ああ、じゃあ幽霊じゃないんだね。
なぜなら彼は幽霊ならわかるから。
あ、それすごいね。幽霊はわかるから幽霊じゃないってのもわかるっていう、その論理すごいね。
幽霊じゃないから UFO ですって、って言ってたね。
すごい論理だね、それは。
でもなんかちょっとどこまで本当かわかんないんだけど。
そう。
そういうことありましたね。
なるほど。
はい。
ちょっと安倍さんにもじゃあ再注目ということですね。
そうだね。そうですね。ぜひあの私に説得してください。
はい、ちょっとぜひ、じゃあ皆さん、
あのこれこれこういう理由で、はい、あいつは偽物だっていうようなことを言っていただけるないと、
はい、
私は信じてしまいますから。
はい
、はい、ただ本当に立派な方なので、
はい
はい、
では
皆さんよろしく
お願いします。よろしくお願いしますということで、
はい、
ではまた来週のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ
バイ、じゃあ。